くまねこどう。
くまねこどう。このコーナーは漢方のくまねこどう薬局の提供でお送りします。
自然の体、自然で治す漢方薬のことならパンダの看板が目印、青いく安藤のくまねこどう薬局へ行ってみよう。くまくま漢方薬のくまねこどう。
くまねこ先生です。今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、大変なんですけど、
はい、
体重計のね、はい、数字がかなり上がったんですけど、
はい、
体重計壊れたみたい。
あー、本当ですか？それは、
うん、多分食べ過ぎました。はい、
お正月食べ過ぎたんですか？
はい、
年末食べ過ぎたんですか？
はい、
両方ですか？
両方です。
それは体重計のせいにしちゃいけませんね。
いや、機械が壊れたのかなと思ったんですけど、
はい、
もたれます。最近
もたれます。やっぱりですね、この時期は食べ過ぎ飲み過ぎの方がまだいいんですよ。年末ぐらいだといいんですけど、そのお正月過ぎてずっとまだ食べ続けてた方はもう相当胃が疲れてきてしまっているので、うん、
ああやっぱり、
はい、もう胸焼けとかそういうレベルではないのかもしれない。もう食べたくなくなっているのが普通なんですけどね。
うん、食べたいは、でも食べたいんですね。
まだ食べたいですか？
だから困っちゃうんですけど、どうしたらいいですか？
いくらでも口の中には入るとは思うんですけども、
はい、
その後のことを考えていくと、どうしてもこの食べ方間違ってるんじゃないかなっていうのを感じてほしい。
感じなきゃいけなかったんですね。
感じなきゃいけない。食べて次の食事をする前にお腹が本当は減ってなきゃいけない。
はい、
うん、本当言うとグーグーなるぐらいに減ってなきゃいけない。にもかかわらず普通の人は時間が来ると食べてしまう。
はい、
そうすると溜まっていくんですよね。
年末年始はお腹が鳴ったのを聞いた記憶がありません。
それはハードなことを胃腸に対して知ってしまったと。報いが来てますけども、
どうしたらいいですか？
適切な量を守ってほしい、
はい、
うん、食事して眠気が出てくる、もうその時点で食べ過ぎ。
そうなんですか、うん、完全にアウトです。
アウトですね。食べ過ぎてるのかもしれないですし、食べてる内容が消化に手間どうものがいっぱい入ってきてるから、うん、そういうような形になってるのかもしれない。
でもお餅ってついてあるから消化にいいんでしょ？
餅はすごく腹持ちがいい食べ物で、まあ、力うどんにしても何にしてもパワーが出ると言われていますけども、
うん、
腹持ちがいいイコール消化に悪い食べ物なので、
え、
悪いっていうとおかしいですけどね、消化に手間どう食べ物なので、
え、時間かかるってことですよね。確かに腹持ちいいということは、
そうですね。で、胃腸が弱い人だったらすごく分かってくれる話なんですけども、例えばお餅なんかでもそうなんですけども、それ以外に例えば小麦粉で練った麺類、
美味しいですよね。うどんね、
大好きですね。スパゲティ美味しいですよね、
はい、
ラーメン美味しいですよね、
はい、
うん、だけど小麦粉の練り物麺類は、うん、おしなべてみんな消化にあまり良くない。
だって病気になった時とかおうどん食べません？
うん、それ通説でよく言われてはいるんですけども、で中国なんかでもそうなんで、薬膳の授業の時に消化に負担がかかる食べ物のリストの中にちゃんとうどん麺って書いてあります。
うどん麺、
風邪の時もそうです。風邪の時はなるだけ胃腸に負担かけないで、
はい、
うん、風邪をやっつけることと風邪 のウイルスを追い出すことに専念したいんで、その時に消化に悪いものを食べていくと、負担かかる食べ物を食べていくとそのエネルギーが分散してしまうので、消化のいいものを食べなさい、それにはうどんは食べるなって。
あちゃ、
うん、なるだけ米が一番やっぱ消化がいいんですね。
おかゆさん、
おかゆさんで、そっちの方のものを風邪の時も選択して食べなさい。お餅は大敵です。
あーち
ゃー、悪いわけじゃないですよ。お餅美味しくてお正月食べるべきだと思うんですけども、うん、量をわきまえましょうという話です。
でもね先生、他にも、はい、私はなんとか持たれてるところで終わってますけど、
はい、
もっと大変なことになってる人もいそうですよ。
例えば皮膚炎の人、あと鼻性皮膚炎の人とか、非常に食べ物が関係してる方が多いんです。アトピー性皮膚炎でもストレスとかでなるたりとかっていう方はもういらっしゃるんですけども、食べ物の消化がうまくできずきっちりできずに、それで出てくるパターンっていう人が多い。 割といろんなもの病気を悪化させていくような感じっていうのが食べ過ぎ飲み過ぎによって起こってくるのは間違いないと。
うん、他にありますか？
体力がない、
うん
うん、病気じゃないんですけど
体力がない、
体力がない
人、微妙、
うん、もう弱い人、スタミナ切れする人、
はいはいはいはい、うん、
結構いるんですよ。
うん、じゃあ朝ごはんにお雑煮って本当はダメなのね。
いや、もう胃腸が強ければ何してもいい。
はあ、
弱い人は弱いなりの食事食べて気分悪くなったりとか眠くなるっていうのだけでそれは測れますから、しょうがない、自分の身の丈に合ったものをして食事をしていくというのが肝心なとこかなと思ってます。
できればひゃひゃっとこう良くなるものがないかななんて思うんですけど、はあ、ない、
漢方薬があるとしたら、いわゆる漢方薬の胃腸薬っていうものに関して言うと、市販の薬で胃腸薬はだいたい生産剤とか消化剤っていうものがほとんどなんですけども、漢方薬っていうのは胃腸の機能を高めていきましょうとか消化能力を上げていきましょうっていう働きのものがすごくあります。だからそれの薬だって食事の後に飲んでどんかしようっていうよりも、普段から胃腸のパフォーマンス上げていこうっていう働きのものが割と多いの で普段調子いい時にそういったものを使っていく、そうするとだんだんだん胃腸の機能が上がっていきますから、ね、もう食べ過ぎちゃってもう困った困ったっていう時点で、
困った困った、
うん、やることっていうのは消化剤だとか生産剤なんです、うん、それは当然、ね、漢方薬の中にもあるんですけども、それはその場しのぎなんで、漢方薬でできることはもうちゃんと部をわきまえて全てこれで良くなるっていうわけではないけど、かなりパワーつけていく、パワーを上げていくって面ではかなり有効なものなので、うまく利用してもらうといいかなと思います。
くまねこ堂
先生、大変です大変です、リスナーさんからお手紙が来ました、はい、お薬処方されるじゃないですか、
はい、
ね、で一応1週間分ねって出されて、
はい、
3日くらいで良くなりました、
はい、
4日分残るじゃないですか、
はい、
ケチな話ですけど、はい、もったいないんで、
はい、
同じような症状の時のように取っときました、
はい、
取っとで大丈夫でしょうかって。
それは一般の、普通のお薬なのか漢方薬なのか。
はい、一般のお薬と漢方薬と両方来ました。
いっぱい抜きました、お医者さんに処方された薬、例えば2週間飲みなさ
い
って言われた薬は2週間で飲まなきゃいけないんです。
やっぱり、
うん、やっぱりそこら辺っていうのはきっちり守っていただくと。そのために薬袋って処方箋のところに書いてますよね、この人に飲みなさい今から14日分とか、
はい、
そういう形で限定されて出されてます。またそれの長い期間なったら、例えば14日以内だったら多分こういうような薬で合ってるでしょう、けどそれ過ぎたらまた変わってきますから症状が。
あ、そうか、う
ん、だからその時に同じ薬でいいかどうかっていうとまた別の話なので、お医者さんにしてもそんなのは責任持てないよっていう話になってくると思います。
はあ、もったいないからっていう場合じゃないんですね。
そうですね、ただしお医者さんが限定、例えばね、これはね、本当将来調子悪くなったらその時は飲みなさいって指導があったら、それはそれに従ってもらっていいと思うんですけど、
はい、
うん、
じゃあ漢方は、
漢方にしても原理は同じですね。お医者さんから出された漢方2週間処方で出ましたって、ただ2週間頑張って一生懸命飲んでください、でそれがまた同じ1ヶ月だって2ヶ月後に飲んでいいかどうかっていうのは、それはもうお医者さん責任持てないわけですよね。ただしですね、
ただし、ただし、
ただし、お薬っていう漢方薬、ある程度水気を飛ばして粉状になってきてる、処方されてるものがほとんどだと思うんです。でそれに関しては水気飛ばしてるので、かなり保存性はかなりいいと思います。で特に市販の薬になりますと、そのパッケージに期限が書かれてますから、
うん、
それに従って例えば2013年9月までって書いたら、それはそのまでの間までだったらずっと飲みますよというふうに解釈してもらっていいと思います。
じゃあやっぱり処方されたこの間で飲みなさいよって言われた分はちゃんと飲んだ方がいいわけですね、ケチケチしないでね。
そうですね、
はい、
ちょっと処方箋の薬と媒薬とではちょっと飲み方に違いがありますので、そこら辺は店の方に聞いてもらった方がいいかなと思いますけど。
じゃあ漢方のことは熊猫先生に聞けばいいんですね。
その通りでございます。
はい、よろしくお願いします。熊猫どう、このコーナーは漢方の熊猫堂薬局の提供でお送りしました。